先日大学時代の同級生の K 君と昼飯を食った時、彼の娘さんで今アメリカでプロゴルファーをしているその子のことを話してくれました。彼女は今年23歳、去年世界中のアマのトップにランキングされて、その後プロに転向した実力派です。ところが彼女にこの短い2週間の間に2つのドラマがあったって言うんです。まず1つはあるトーナメントで1打差で予選落ちをしたこと。それはプロアマ混合のオープントーナメントで、予選は3人1組で回るんだけど、残りの2人がアマだった。でその2人のプレーがすごく遅くて、前の組との距離が空いてしまい、スロープレーということでワンペナを食らった。でその後、要は予選というのは1日に2ラウンドするんだけど、ワンペナ食らったことで2人はもう嫌気さしてやめて帰っていったんです。で結局彼女は1人になって前の組に合流して4人で回った。今度はそれでさらに遅くなっては困ると思って、ずっと走りながらプレーしてたっていうんです。でも結局その最初のワンペナが効いてしまって、彼女は予選落ちをした。そして今日の国際電話でお母さん泣きながらそのことを報告してきたということでした。それが一つ目。もう一つはその2週間後 LPGA という非常に有名な女子のツアーがあって、彼女はその出場権は取れなかったんだけど、でも予選の補欠のトップに位置してた。で普通そういう大きな大会というのは欠場者って出ないんだけど、万が一のことを考えて彼はその大会のすぐそばのところに住んでるお友達のところに前々日から泊まりに行ってた。でその前日もう暗くなってきて、やっぱり無理かなと思ってた時に怪我人が出たんで出場できる、急に連絡が来たっていうんです。普通は前日に練習ラウンドして、それによってまあコースを確認してそれから出場するんだけど、その時はぶっつけ本番でも翌日もう超有名な、例えば宮里藍とかそういう人たちともう肩を並べてプレーする姿がわわで放映されてました。そういった大変な経験をしながら、でも2週間後にもう一回自分の実力を発揮する、そういう自分のこう、アンラッキーなことにこう、ね、開き直ってしまわずに、こうやけにならずに、ちゃんと心の整理をつけて次にそういう素晴らしいものを掴んだ、もうすごくためになった、いいご褒美だったね。おそらく調子を狂わされてワンペナ食らって走りながらプレーした時はもう泣いてたん違うかなと思うけど、でも何にも勝るご褒美だったね、そういう話をしました。さて先ほど司会者に呼んでいただきましたのはマルコの福音書の有名な街道管理者ヤイロと、そして長地の女の話ですが、彼らも焼けを起こさず最後に素晴らしいものを手にした二人でした。この場面から聖書は私たちにどういうことを教えようとしているんでしょう。今日はこの場面から行き詰まった時の注意点、つまずかない秘訣というものを皆さんと共に3つのポイントから考えてみたいと思います。まず1つ目は主のスローアクションにイラつくな。22節を見るとひれ伏して、あるいは一生懸命願った、そして23節死にかけてます。まさに緊迫した空気です。そは原発直行かと思いきや、いらん邪魔が入ります。邪魔言うたら怒られるけど、でもやっぱりヤイロにしたら邪魔ですよね。長地の女の登場です。 婦人病と言われてますが、それに長年苦しむ女性でした。彼女はイエス様に触れ、イエス様もそのことを感じて群衆の中に彼女を探します。やっと彼女を探し出し、そしてその信仰と勇気を褒める。というのは当時、長血というのは汚れた人と言われ、汚れた状態で人に触るなんてありえなかったからです。そして彼女の健康を取り戻し送り出す。その間何十分経ったんでしょうか。やっとこれで本題に入れるわいと思った矢先、家からの使いの人間が来て、あなたのお嬢さん亡くなりました、もう先生を煩わせる必要はないんじゃないでしょうか。そんなことを言います。この知らせを聞いたヤイロ、どういう思いだったでしょう。そら死ぬ時には死ぬけど、イエス様もうちょっと急いでよ、言いたかったんじゃないでしょうか。しかしこのヤイロから見たロスタイム、実はこれは今回のこのイエス様の御業の中で肝の部分だったんじゃないでしょうか。そういえば聖書の他の部分、ヨハネの11章、ラザロが病気です、すぐに来てください、姉たちの絞り出すようなお願いが伝わってきた時、イエス様はその土地にもう2日間とどまられたと聖書に書いてます。イエス様、何グズグズしたんやろ、こういう時ぐらいちゃっといてくれたら困るやんか。もう姉たちのその心の叫びが聞こえてくるようです。実はその2000年前にもっとすごいことがありました。アブラハムに待望の息子イサクが与えられたのは、あなたの子孫は空の星、地の塵のようになるという約束、宣言、予言が与えられて、なんと25年も経ってからでした。アブラハムは100歳、サラは90歳、もうほんまのおじいちゃんおばあちゃんでしょうで、普通のことではもうどうしようもない状態。かつ彼らが待たされたのは2ヶ月3ヶ月の話じゃない、25年ですよ。そんなギリギリのところに立つアブラハムに主は恐れるなと声をかけられます。主のスローアクションに追った時、僕らは恐れを抱くからです。神様も僕らのことどうでもええんちゃうか、この問題は大きすぎて神様にも手に負えないんちゃうかって。でもこの時こそ主の御業は僕らの見えないところで着実に時を刻んでました。だから私たちも信じて疑わず、最後に主の栄光を拝する者になりたいものです。主のスローアクションにイラつくな、これが一つ目のポイントです。二つ目のポイント、それは主のもたらす不利益におたおたするな。先ほどはマルコの5章の後半を読んでいただきました。実はこの少し前、汚れた霊に疲れた男をイエス様が癒す場面があります。レギオンという名前はローマの軍隊の一つの部隊の名前、こんな恐ろしい名前を持った悪霊の軍団が一人の男に住み着いてた。主はそれを憐れみ、そしてその悪霊たちに話しかけると彼らは恐れ、まさか地獄に行けとは言わんといてください、せめてあの豚の大群に移れるように許してください。それを許可するとその豚は一挙に崖から海になだれ込み、みんな死んでしまいました。もう想像するだけでえげつないというか不気味な光景と、男はもう正気に戻ってる。これ見て町の人はイエス様にもうこの町から出て行ってくださいとお願いしたとあります。悪霊に疲れ自分の体まで傷つけてた本当に哀れなこの男はイエス様に癒され救われた。これを喜ぶ人はこの町には一人もいませんでした。ただ目の前のことにみんなは驚き、そして こんな損失をかける人がこの町におられては困る。そしてイエス様に立ち退きを依頼したわけです。だからイエス様はせっかくこの町に来られたのに、おそらく数時間でしょうか、あるいは数日、わからないけど、もうすぐに立ち去らざるを得なくなりました。実は僕らも何らかのマイナスを理由にイエス様に簡単に立ち去ってもらってる、イエス様を追い出してしまってるというようなことないでしょうか。もちろん2000頭の豚の損失、それは小さくないよ。でもイエス様の犠牲、損失に比べてどんだけのもんやねんという話です。もちろんお金は大事、でもイエス様は問われます。私とどっちが大事って。 AKB じゃないけど、あなたの人生のステージのあのセンターで踊ってるのはカネゴン言うて、わかりますね。まあでもカネゴン踊った気持ち悪いですけど、まあこれウルトラ Q の古い話です、ね。合気道の極意は、相手がナイフを持ってきてもそのナイフを見んことです。アメリカの場合、喧嘩でナイフが出てくると、そのナイフを上げたり下げたり、右に持っていったり左へ持ち替えたり持ち替えたりして、相手の様子を見るんです。相手はもし武器持ってたらそこに手を持っていくし、逃げようと思ったら退路を探すし、それで相手がどういう状態か彼らは見るんです。その時こそしっかり一歩で攻撃できる距離に相手を詰めて、目をじーっとその相手の体全体に落とす。これを目付けと言います。連邦警察 FBI は実は合気道を正規の逮捕術として取り入れているので、若い時先生と一緒に行って指導しました。でその時にデモンストレーションなんかもしたんですけど、要はこの目付け、つまり相手が動く、でもそれに合わせて自分は動かない、じーっと相手の全体を見据えてる。こうやるとですね、隙がないんです。だからしばらくして参った言ってきました。なんでこの話をするのかというと、金をちょろちょろ見せて本当に大事なことから目をそらさせるというのがサタンの手やからです。でも僕らがそんなものに目を奪われない、しっかりと自分の視点を定めてたら、やつは手も足も出てこない。要はですね、金は大事やけどそれに焦点合わせてしまわんことです。しっかり全体を見続ける、主を真ん中に置く。その時最後に相手は参った言うてきます。マタイの6章33節、神の国と神の義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますとあります。ファーストプライオリティをイエス様に置く、その時金も友人もあなたの人生も全てが守られます。毎日心のドアを開けてイエス様を招き入れましょう。招き入れない日は追い出す日だからです。主のもたらす不利益におたおたするな、これが2つ目のポイントです。3つ目のポイント、万事休すから万事は始まる。もう一度ヤイロの話に戻します。知らせを聞いて、はあ、全てが終わった、肩を落とすヤイロに対してイエス様は36節、恐れないでただ信じていなさいと語られます。娘の死は 絶望以外の何者でもない。でもヤイロはこの言葉にかすかな希望の光を感じ信じたんです。イエス様はさらに39節、子供は死んだのではない、眠っているのですと言い、嘲笑を勝ったとあります。しかしそれは事実誤認でも何でもない。イエス様にとっては本当に寝ているのと同じでした。イエス様にあってはたとえ死の真っただ中にあっても希望がある。事実イエス様はその後権威ある言葉でその娘を生き返らせます。43節、食事をさせるようにとのイエス様の配慮は、少女は本当に生き返ったことを両親は実感したでしょうし、何より半病人ではなく本当に今の今まで寝ていたかのような健康体、お腹を空かせた状態でその子は生き返ったということを表しています。2003年、今から10年前、僕は上海の伊藤忠繊維有限公務という200人の組織のナンバー2でした。まあ今も400人ぐらいなんですけど、でその時トップの王さんという人ともう反りが合わず、もうグリグリとパワハラ得られた上おいおい、思い詰めるのは勝手やけど飛び降りんなよ、俺の経歴に傷がつくから、そこまで言うかって、まあ、よっぽど切られたと思います。まあ王さんとうまくいってないということは、実は2000キロ離れた本社も知るところであって、でもその影響があってかなかったか、本社では中国で交渉中の合弁会社に僕を出向させるという話が進んでました。でも本人の僕はそんなことをつゆ知らず、その交渉窓口になって出向者にどんな仕事させようかとか、どんな待遇を与えようかとか話したら、相手もやっぱりさすがにちょっと違和感感じたみたいで、実は今日下村さんの履歴書来たんですけど、下村さんが来られるんですよね。え、もう心臓止まりました。もうその後もう頭から湯気出しながらもう会社帰って、もう本社に怒りの国際電話です。本人に情報も与えんと、もう交渉させよって、お前何考えとるんや。もうおかげで赤っ恥かいてないよ、こんな恥、もう個人の恥じゃん、会社の恥や、こんなもん、ガッチャーン電話切って、それからしばらく電話になっても出ませんでした。もうまるでダダッコです。でもおそらく単にプライド傷つけられて、もうそれが我慢できへんかっただけ。まあ会社にしたらこのまま下村中国に置くんやったら、まあ、王さんから話して出向でもさせた方がええかな、まあ、そういう親心もあったんでしょうけど、でもその時はそんなことを考えるよりも全然ありません。結局合弁話そのものがなくなって、かといって僕の後釜の次の人はもう決まってるし、もうおる場所ないし、かといって本社に行ったってもう座るとこもないし、言うてる間に北陸転勤みたいな話が出てきて、はーい、もうそれこそ万事休す。でも今から考えたら北陸もうまいもんあるし、行ってもよかったな。でもその時はもうそんなこと考える余裕全然ありません。ちょうどその時中国進出考えてる田島麗君の会長からそんなお言葉があり、もう渡りに船とすかさず転勤申してました。まあ、両者話し合いの末、結局まず3年出向で、その3年も円満に終了して、じゃあ出向期限が切れるから伊藤忠に戻るのか、それとも田島ルーフィンに行ってしまうのか、お前の考えどうなんやというので、要は会議があるから帰ってこない、一時帰国しました。しかし僕自身もう自分のことやのに一体どうしたらええかもう全然わからんで、結局それを祈って決めるために後楽園の楽和っていうスーパー銭湯日帰りのそこへ、その前日これから行こう言いました。その日は夕方5時からもう閉店の11時まで丸6時間もう祈り倒して聖書端から端まで線引いてるとこみんな読んで、でも何の言葉もない。 薄暗い待合室でもうほとんど不安と絶望の中にいました。あと10時間で会議かよ。神様、あなたは僕のことはもうどうでもええんですね。必死で祈って損した。そう毒づき始めた矢先、ホタルの流れてるその更衣室の、ふっと更衣室のそのロッカーの階から、あれ下村さん、パッと見たら田島社長があらぬ姿で立ってるじゃん。もう愕然としました。今の今まで噛みついてたのに、ああ主よ、これがあなたの答えだったんですね。あなたは僕のためにこの瞬間をずっと準備してくださってたんですね。あなたの愛と僕の不信仰、もうそのギャップに僕は涙が出て出て仕方がなかった。でも田島社長の前にそれ見せるわけにいかんから、頭からバスタオルかぶって、もう頭なんか6時間前からバリバリに乾いてんのに、もうゴシゴシゴシゴシ拭くふりして、もう涙が止まりませんでした。主よ、主よ、主よ、ごめんなさい、感謝します。結局僕の転職というのは主の御心だと確信して、翌日その業者にそれを伝えます。ところがその翌月、年下の上司が本社から送られてきて、またそれとソリが合わず、結局僕鬱になってしまって眠れん夜が続きました。一体何が御心なんやろ、もう訳わからんわ。もうそのでも文句言う気力もありません。でもその鬱からは女房の看護もあって半年ほどで脱却します。そしてその上司も1年で帰り、よし一国一城の主や、よし今からやるぞと思ったのがリーマンショックです。で本社は店閉じて帰ってこい。でもその時それを聞いて、みんな、ああ下村は貧乏くじ引き寄ったな、口には出さんけど顔見たらみんな顔に入れた。じゃあその時僕絵も言えぬ平安に包まれてたんです。それはあの落馬事件以来主が僕のことをほっとかれるはずないっていう確信があったから。それと同時に傍目には不遇としか思えん状況が、いつの間にか僕自身が楽しんでることに気づいたんです。これまで余裕なんか全然なくてサラリーマン生活走り続けてきたのに、初めて僕自分で余裕持って自分のことを見れるようになったんです。そしてその予感は的中しました。その時すでに JTJ 宣教神学校の通信始めてたんですが、まあそのまま日本に帰って教室生に転校、職場は秋葉原、教室は上野、歩いて20分。そして帰国後のもう環境は同僚もすんごい恵まれ、2年で無事卒業。そして卒業と同時に月1回のこの ITCN 一月会、これも本当に祝福されてます。そして何より感謝のことに、僕があのバトル展開した王さんとか、あの時本社に電話かけて要はもう国際喧嘩したあの部長とかもこの会場に何回か足を運んでくださって、下村お前ほんまに見て選んだな、最高やな、心から喜んで祝福してくださってます。伊藤忠では辛いことも多かったけど、でもその全てがこの祝福のための伏線やったいうのを感じる、確認するこの2年間でした。まさにローマの8章28節、全てを転じて益となさる主です。おまけにこの4月長女が伊藤忠に内定しました。まあ働くのは来年4月からなんですけど、でもうちの会社はもともと親子というか縁故採用完全禁止なんで、もし僕が勤めてたら面接受ける資格もないわけ。 だそういう意味では僕が伊藤家を今完全にやめてるということはそれ自体がなんかすごい大きな導きすら感じるんです。はっきり言ってやめた時もちろん前向きな理由ばっかりはない、どっちかというとネガティブな理由も多かった。でも僕にとっては今は福音伝道が軸足だから、もちろんネガティブな関係あった人たちともこの数年の間でほとんど自然に関係修復してこれました。もちろんそれがなかったら伝道なんかできませんもんね。でもそういう関係があるから、いや実は娘が決まったんや、来年4月からよろしくお願いするわ、連絡したらみんな下村さんの娘さんやったらそら大事にするよ、心から言うてくれる。でもこの関係僕自分で作ろうと思って、そんな作れるはずない。こんなん僕の努力でも何でもない。まさに神業、主のなさる結果なんです。万事休すから万事が始まる、これが三つ目のポイントです。しかし絶体絶命のあのピンチになった原因、よう考えたらやっぱり全部自分が原因やった。なんか自分に自意識過剰、自分の力過信して、なんか何かにつけて横柄というか存在というか存在というか、そんなとこあったよな、そら疎まれるわ、外されるわ、俺が上司やったらこんな部下絶対嫌やもん。でももっともし謙遜やったらどんだけ良かったかな、今改めて思います。ヘブルの12章5節6節にこんな御言葉があります。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない、主に責められて弱り果ててはならない、主はその愛する者を懲らしめ受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。あれは愛の鞭やったな、痛い鞭やった。でも蓋開けてみたら、さっきのルールなんて人を大事にする会社やろ、それにクリスチャンオーナーらしく本当に盤石の現実経営、そして自分の人生をかけたこのメッセージを毎月1回こうして皆さんとシェアできる、なんてバランスの取れた、全く絵に描いたようなライフ、ワークライフバランス。いやー、これはもしもう前の会社におったらこんな幸せ絶対なかったよな、改めて。ヘブルの12章11節にはこうあります。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われますが、でも後になるとこれによって訓練された人々に平和な義の実を結ばせます。今回ヤイロの裏番組みたいな、あの長血の女、着物に触れば癒される、そう思いながらも長い長い間このスローアクション、もう12年間耐え、そしてその間医者からひどい目に遭わされ、もう金も踏んだくられてとんでもない状況になりながらも、でも着物にさえ触れればそう言い続け、祈り続け、待ち続けたと書いてます。そして最後に癒しをいただいた、本当にそういう意味ではもう不屈の忍耐と信仰の人やったわけですが、でも最後に本当に祝福を得る人ってみんなそうなんじゃないかなって思うんです。主が僕らの心に布石を打たれる、そのためにやっぱりリードタイムってどうしても必要なんじゃないでしょうか。だから時代とか状況は場所は違いこそすれ、僕らも実はその流しの女のやっぱりさらなる裏番組、主は僕たちに忍耐と信仰があるかずっと見ておられると思うんです。イラつかないかな、おたおたしないかな、私に信頼し続けれるかなって。今目の前にある試練、もしあの試練、あのアクシデント、あのハプニング思われるとしたら、何か思いつかれるとしたら、でもそれは主の許しがあって必ず起こっているものです。それに つまずかんことです。つまずいてしまったらもう先に進めんからです。パウロはキリストの弟子を迫害し八つ裂きにしてきた。でそのことをダマスコ途上復活のイエス様に直接示され迫られ、そして彼はその場で落馬し失明しぺっちゃんこになって、でもそこから本当の大使とパウロの命を懸けた人生が始まった。ペテロだってそうです。イエス様も3回裏切り、ガリラヤ湖であなたは私を愛するか、同じ言葉で3度もイエス様に聞かれ迫られ、自分がどれほど愛のない人間か、とんでもない薄っぺらい表面の人間か、思い知らされてどん底見て、でもそれによってあの逆さ十字架にかかってまで殉教したものすごい大使徒大伝道者ペテロがそこからスタートしたんです。だから僕らももし罪があるなら、一回落ちるところまで落ちて、砕かれるところまで砕かれて、でもその時初めて僕ら本当の自分を知ることができる、本当の自分に与えられた使命に気づけるんじゃないでしょうか。もしあなたが今何か罪の重りを感じる、ブクブク沈んでる、なんか何やっても前進まへんな、空回りやな、しんどいな、疲れるな、そう思われるとしたら、イエス様はもう間近におられます。主は言われます。私を踏み台にして浮かび上がりなさい、罪から離れて本当のあなたを生きなさい、私はそのためにあなたより先にこのどん底に来てるんやから。人は罪を持ったままでは沈むようになってるんです。浮かび上がることできない、もがいてももがいても浮かび上がれないもんなんです。でもこれは主の布石であり、これもリードタイムであり、また主の招きなんじゃないでしょうか。私たちはこのキリストの踏み台、これに触れるとき、これ思いっきり踏むとき、初めて僕らの涙が喜びに変わり、嘆きが賛美に変わり、そして絶望が希望に変わっていくんじゃないでしょうか。僕自身これからも人生いろいろあると思う。主よ、なんでですか、また言うこともあるやろ、まだですか、まだですか、どうしてですかって。でもヤイロは娘の死に接しても、よく考えたら娘の死なんてもう絶望中の絶望ですよ。でもその中にあっても彼は希望を持ち得た。そうです、僕らクリスチャンは実は死の中にあっても新しい命に生きるという希望を持ってます。それはヨハネの11章25節、私はよみがえりであり命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと主が宣言されているからです。ここに死にさえ打ち勝つ希望があるんです。何も見えない時こそ、真っ暗闇の時こそ、もう何の手もない、そうどん底に感じる時こそ、主により頼む、これが僕らに与えられている最高の神様からのプレゼント、そして私たちの究極の知恵なんじゃないでしょうか。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちは自分の罪に泣くこと何百回でしょう。でもその時こそあなたが私たちに近づこうとしてくださっていることを今日知ることができ感謝します。どうぞあなたの試練につまずくことなく、イラつくことなく、 おたおたすることなく罪を悔い改めて、あなたと共に歩む人生を選ぶことができますように。そして最後に、あなたが私たちのために用意してくださっている素晴らしい恵みと祝福を勝ち取ることができますように。どうぞここにおられるお一人お一人の人生をあなたが祝福してください。どうぞお一人お一人の家庭、健康、経済、そして学び、すべてが祝福されますように。感謝し、信じてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。すごい大